あなたとの思いではなく、私の言葉にあなたと当たっていきなさい。あなたは忍耐を切らすことなく、私の言葉に立ち続け、それを全うしていきなさい。あなたは私の手が動くのを見ていくと称されます。
この教会を土台とした神の計画というのは、さらに多種多様な形で大きく展開していくとしか言えます。この中でお一人一人が身体の一機関として、主の御心は何であるかを注意深く聞いて、信仰を持って踏み出していきなさいとしか言えます。
未だ成就していない約束を思い起こし、またそれを確認し、またそれにしっかりと立っていきなさいと称されます。私は語ったことを成し、語ったことを通して私の技を進めていくと称されます。世界の大きな変動の中で、あなた方はこの私の栄光を述べ伝えるであろう大きな事柄が起こってくると称されます。
この21世紀におけるあらゆる技術革新の中にあるツールを使うとともに、実際チームも使わせていくとしゃべれます。その中で特に2代目3代目の方のみで編成されるチームも多く出てくるので、特に2世代目3世代目の方々はこの十分に祈って備えるようにとしゃべれます。
特に私が導くその派遣があり、また導く計画があることを覚えなさい。それを見分けていきなさい。あなた方は祈り、備え、聞き、そして私の導きをなすときに、あなた方が今まで見たこともない計画と働きと技を担うことになると称されます。
特にこの世界情勢も、このあらゆる面で、困難な状況が突然起こるようなことが起きてきていますが、しかし、このチーム編成を組んだ際において、この世のことに惑わされ恐れることなく、しっかり神の言葉に立って、神の言葉の確認のもとに出ていきなさいと主が言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
天皇様、予言の言葉をありがとうございます。またセミナーも感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。皆さんこんばんは。聖書を開いていただきたいと思います。ヤコブの手紙の5章を開いてください。読みいたします。11節、見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますが、関東賛美予選が行われましたので、その結果を発表いたします。それで、予選通過は9チームかな?予選通過は9チームで、次点枠が1、2、3、4、5、6、7ということになります。で、順位を見てみますとですね、ちょっと感じてたんですけど、選曲の良し悪しが 聞いてますね、これね。だから選挙が良かったところが勝ってるっていう、そういう形になってます。それで次点枠の次点枠、同点でですね、星名君とマーベラスライト、星名兄弟はマーベラスライトに加わってますので、マーベラスライトでいいですかね両方出てくるならね、みんないっぱいで出てきた方がいいと。はい、それで17位から次点枠になります。トゥルース17位、16位パトリス、15位プレジール、14位ウラノス、13位がテヒリーム、11位が独占でインマヌエルとラベイユですね。8位から13位っていうのはほとんど差がないですね。それから一応白馬に進出したチームですが、9位からですね、ベラカ9位、それから9位は同点でラベイユ、インマヌエルと1点差ですよね。1点差の中に4チームがいますね。ノア9位、それから8位はね、ラスポーザ、7位はですね、ゴスペルシード、6位は器物で、5位はですね、トゥルーバイン、4位はカムエンドワーチプで、3位はイスラエル、2位はジョイ、1位は万票だったですね、エルサレムということになりました。それで10チームか、9位が2つだから 10チームが予選通過ということになります。あとは次点枠の審査に入ると、こういうことになりますので、よろしくお願いします。まあ、何度も言ってるように、これは選挙区ですねと私は思います選挙区がうまくいったところと、まあまあいったところと、2つに分かれたっていうことですよね。まあどうぞそのことを覚えておいてですね、やっていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、2月5日は日本の殉教者のね、26聖人の殉教した日なんですね。まあカトリック側の方でですけれども、神様を崇めるその気持ちは一緒ですのでね、大きな意味も我々にもあるということをね、思います。そしてですね、毎年聖火をやってるんですけども、で非常にね、不思議で、やっぱり主の手を感じるってことがあります。それはどうして主の手を感じるのかって言いますとですね、西坂で殉教したんですよね。そしてですね、午後っていうのはですね、非常に我々が正解やるのに都合のいい時なんですね。そしてね、西坂で午後、26聖人を通して神を崇める集会をね、やれるっていうのは、皆さん何とも思ってないでしょうけども、これとんでもないことだと思います。相手は聖人ですからね、カトリックから言えばですね、取れるわけがない。でもね、取れるっていう言葉の中にね、私はね、主の手を感じるのです。特別に主の導きの手がね、そこにあるっていうことを感じるんですね。
それとともにですね、ちょっと感じたことがあったんですね。それは何かっていうと、26世人とか殉教した人たちは今天にいるわけですね。天の御国、神の国の中にいらっしゃるわけですね。天国に。で、私たちはですね、天を望むわけですね。死んだらいずれ天に行く。だから天に希望を置き望む。というわけですね。で、まだ行ってない。でもですね、聖書を見てみますと面白い書き方をしてるんですね。どういう書き方をしてるかっていうと、あなた方はこの地では寄留者であって、神の国のものとして、天国のものとしてこの地を生きなさいってこう言ってるの。そうするとですね、天にいる天国のもの、神の国のものと地にいる神の国のものに分かれるわけですね。で、私たちは地にいる神の国のものですね。そしてですね、神様を崇めるときにね、何かその天にいる神の国のものと地にいる神の国のものとは共に、一緒に我々がワーシップをしているとき、崇めているとき、天でやってるかどうかは分かりませんが、しかし神様を崇めているっていうのは確かですよね。ですからですね、特別な何か感動を、時間を超えたね、永遠に至るこの中での特別な感動をですね、私は感じるのですね。それとともにですね、説明しにくいんですけどね、なんとなくわかります。皆さん硬い顔して見てるから。一つのことを感じるんですね。それは何かっていうとですね、ザビエルによってキリスト教は日本に入ってきたんですね。で、一気にたくさんの人たちが救われて増えて、それでそこで26世紀の迫害が起こったわけですね。で、その時にですね、日本のキリスト教の歴史っていうのは、これは私の完全な個人的な感情ですけれども、その26世紀の殉教から始まったんではないかっていう感じがするんですね。そしてですね、その日本の宣教における神様の計画と、また26世紀をはじめとしたすでに天にいるクリスチャンたちの思いっていうのがあるんですが、じゃあどこで終わるのかっていうことを考えるとですね、もう一つの点が出てくるわけですね。それはですね、再臨です。再臨において終わるのですね。日本もアメリカも韓国も中国も、国が再臨によってですね、終わって千年王国になっちゃうわけですね。そうするとですね、この日本における計画の最後っていうのは再臨前であるってことになります。で、再臨がいつだか分かりませんね。我々の時代なのかもしれませんし、もうちょっと遅れるのかもしれませんけども、非常に近づいていると。で、再臨前にその神様の計画のですね、大きなことがそこになされていくっていうことをね、ちょっと私は感じるんですね。そしてそれに対して天にいるクリスチャンたちが祈っている、あるいはですね、思いを持ってね、願っているっていうことをね、ちょっと感じるんですよね。ですから単に我々が26世紀のところに行って学ぶだけではなくて、もっと実際的な事柄の動きの中で、主の手の動きとともにね、私たちの歩み、今の時代に生きている TLEA だけではなくてね、で、真のクリスチャンの歩みっていうのは非常に重要なポイントを持っているんではないかと、こういうふうに思います。それとともにですね、賛美大会長いですね。いや、私もね、グロッキーなんですよ、グロッキー。それで、前にも言いましたように、8月からですね、
12月まで入院してたんですね。そして腰を折ってしまって、それで入院したんですが、それは一つだけであって、体中にいろんな病気があるわけですね。それで、お医者さんは私に言ったんですね、歩けなくなる、そして、車椅子生活になるということをおっしゃいました。具体的にね。それとともにですね、リハビリの先生が言ってたんですね、いろいろな問題とか困難が相次いだんですね。そしたら、私の担当でないリハビリの先生が私に言いました。なんて言ったのかというと、こんだけ大変なことが相次いでいるのに、あなたは何とも思わないんですか、とこうおっしゃったんですね。で、医学関係者がそういうことを言ってくださるのはありがたいんですね。言っちゃいけないんですよ、本当は。なぜありがたいかというと、客観的な傍聴になるからです。主が何をなされたかが明確にそこで現れるからです。それとともにですね、看護師さんが言ってきたんですね。なんて言ってきたのかというと、7階にいたんですけども、7階の病棟の中であなたが一番ひどいと、治るように願ってると言ってくださったんですね。だからね、ひどい状況だったんですね。しかしですね、神様がいらっしゃるわけでしょ。それでは私たちは幸いな神様からの御言葉を通しての約束を受けているわけですよ。でその時に、全ては熱心に従ったら益になるとか、それから問題の後ろにある神の計画とか、支援がある時にはこの上もない喜びと思いなさいっていうのは、この上もない喜びとなるようなことが起こるとか、神の祝福の恵みの言葉に満ちておりますし、第一神がいるわけですよね。だからね、私ちょっと思ったんですね、言ってやろうかと思ってね。それ何かっていうと、牧師とかクリスチャンっていうのはですね、困難とかはいろんな試練の専門家ですって。で、あんまし威張っちゃいけないと思ったので やめたんですけど、それでね、神様のところに行きましたら、何が起こったかというと、逆転逆転逆転が始まりました。車椅子でしか動けなくなるって言われたんですが、車椅子なしで動いてるんですね。そして入院してる時に、ちょっと病棟はね、一周すると100メートルあって、歩く訓練ができるようになってるんですけども、最高でね、1日4000メートル歩いたのです。そしてね、元気いっぱいになっちゃったんですね。そしてですね、退院した時には6日後にチェコに伝道行くことになりました。そしてね、チェコに行っていろんな働きを全うしたんですけども、その中でね、大きな祝福と恵みを荒らされたんですね。そしたらね、言った人たち、それからそういうふうに判断する人たち、まあ私を心配して言ってくださったんでありがたいことなんですが、しかしね、起こった技っていうのは主の技であって、驚いただろうと思いますし、また私たちがね、主の手の中にあるということの幸せと恵みっていうのをね、強く感じました。で、皆さんの中でいろんな困難とか問題が許されている方あると思いますが、もう神様がいらっしゃいます。神様が私たちを愛してくださり、多くの神の約束があるんですね。そこに勝利と回答が出てるんですね。それに私たちが頼るときに、特別な主の力を見るということをね、覚えておいてください。それでですね、退院したからちょっと考えたんですね。奉仕をするにあたってどうしたらいいかっていうことなんですけども、いくつか考えられたんですね。ちょっとすみませんね。
誰も助けに来ないですね。もう何を考えたのかっていうとですね、まあいろいろゆっくりしてないといろんな問題が出る可能性があるわけですね。ですからほとんど放置しないで、普通に放置する、めちゃくちゃに放置する、これをね考えたんですね。実際ちょっと聞いてみました、どうしたらいいでしょうか。そしたらね、主が言われたのはね、めちゃくちゃに放置しろって言われたんですね。そうするとちょっと問題が起こるわけですね。それはね、例えば私はいろんな地方を回りますし、飛行機に乗りますし、動くでしょ。で腰とか何かの病気もありますからですね、例えば30分おきに同じ体勢取ってちゃいけないとか、椅子に座ったらこうしないといけないとか、自動車にこんだけ乗っちゃいけないとかね、山ほど言われてるわけですよね。そうするとね、そんなことがあるとね、何にもできないとですね。でもね、神様はね、やれっていうことを言われたのでね、めちゃくちゃにやることにしたのですね。でその場合に2つ考えられるんですよね。それは何かっていうと、体が悪化する可能性があると。でその時にちょっと感じたのはですね、何を感じたのかっていうと、体を大事にして何もしないで長生きして死んでも何の意味もないと。もし使命があってね、それを果たす上で短い死があるなら、そっちの方に神様の御心があると、価値があると、こういうふうに感じたんですね。それでね、やることにしたんです、具体的にね。そした時にですね、ちょっと感じたことがあるんですね。何を感じたのかっていうとね、結構無理してやってるんですけども、これの方がね良くなっちゃうんじゃないか、ちょっと感じたんですよね。そしたらね、それがね次々と起こってきたんですね。それは何かっていうと、めちゃくちゃにやるっていうことで、地方政界でまず北陸政界からね、毎週地方に回って働きをすることにしたんですけども、私がこう祈ってたことがあるんですね。それは何かっていうと、まあ、約3年間立ち続けてねメッセージすることはできなかったんです。時々立って座ってはできるんですけども、あるいはもう最近は座って座ってになっちゃってこうですね。ですから立ち続けて説教できるようにってね祈ってたんですね。そしたら最初の北陸の政界でね、立って説教しなさいって主が言われたんですよね。これ大丈夫かなと思ったんだけど、まあ、言われたからにはやれるところまでやってみようと、やれるところまでやってみようと思ってやったら立っちゃったんですよね。誰もね感動してなかったんですけど、私はね感動いたしました。確かにね癒しの働きが起こってきた。そしてね、私は立ってこういろいろ動いて、そして黒板にいろんなことを書いたりなんかしてやるように祈ってたんですね。そしたらね、いろいろ動けるようになってきた。それとともにですね、首の病気もあるので、首がね曲がってんですよね。そしてね、曲がってる結果、こう数年間曲がっていてね、声が出なくなっちゃった。声帯やられちゃった。声帯が変形したのかな、わかんないけど。そうするとね、大きなところでメッセージをするときに、大きなところって言ったら万とか数千とか、そういうことを言ってます。これはね、非常にまずいのですね。で、私はね、ちょっと思ったんですね。何と思ったのかというとね、あ、これは一生ね、もう声は出ないかなと、こう思ったんですね。ところがね、2月5日の殉教政界の時に、気がついたらですね、あれは意図してやったんじゃなくて、動いていてね、声が出てるんですよ。もうかつてのように声が出てるんですね。 私ね、思ったんです。やれるって。で、主の技が進んでます。主に感謝するとともにですね、皆さんの取りなしの祈りに感謝するとともに、一つ感じることがあるんですね。主のいろいろな技がね、始まり始めているということですね。そして皆さんもいろいろ問題とか困難に許されると思いますけども、それらを通してね、主が立て上げをなしており、備えをなしているということをね、覚えておいてください。それでメッセージの方に入っていきたいと、こういうふうに思います。で、私はですね、こう思ったことがあるんですね。教会に行って熱心党だったから、熱心党っていうのは教会出席率1位で徹底して奉仕やりましたからね。で、皆さんにも言ってますけども、教会出席率1位私、2位牧師、3位副牧師だったので、牧師と副牧師抜いたんですね。そしてね、一生懸命奉仕したんですが、ここでね、問題が起こってきちゃったんですね。それはどういう問題が起こってきたのかっていうとね、病気とかね、いろんな試練に私はですね、遭遇することになって、まあ教会の人たちみんながね、大変な状況だなと思うような状況の中にね、落ち込んじゃったんですね。で、その時に私はね、つまずいてはいませんよ。でもね、ちょっと疑問に思ったことがあるんですね。それは何かっていうと、私こんなに教会行って、そしてこんだけやってんのに、あんましやってない人がね、結構祝福受けてたりすると。私はこんだけやってんのに、こんな問題とか困難とか試練とかに出会ってる。これはどういうことなんだってね。つまずいてませんよ。全くつまずいてはいないんですが、疑問には思ってたんですね。で、私ね、その時によく分かってなかったんです。困難とか問題の意味合いっていうのは。で、皆さんね、困難とか試練とか問題の中に深い種の祝福があります。で、私はですね、どうしてこんだけやってるのに祝福が来ないんで困難とか問題が来るんだと思って、困難とか問題っていうのは私ね、祝福だと思わなかったんで、皆さんね、これは祝福です。ですから皆さんの中でですね、今困難とか問題にあってですね、どうして自分はこういう目にあって、どうして自分にはこういう解決がないんだって考えてる方々はね、その問題自体が大きな祝福であるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、問題に関して一つはっきりと言えることがあります。まず終わりが来る。ね。それとともにですね、問題を通して私たちの信仰が立て上げられるとともに、問題の後ろにある神の計画がね、大きく成就すると。そしてですね、どうして問題が許されるのかというとですね、愛されてるから。神様はより素晴らしいものを私たちに与えるため、また私たちをより解放するためにね、愛してくださって、それで問題を許してくださっているんです。ですから問題が起こる理由っていうのはですね、愛されているから。そしてそれがね、大きな祝福のもとになるということをね、覚えておいてください。それで私はですね、新学生の時に福音派の新学校に入ったんですね。まだカリスマじゃなくてね、その進学校に入った時にですね、校長先生が言ってたそうですね、いい生徒が入ってくれた。私いい生徒、まあ、他に数人いましたからね、それ混ぜていい生徒だから良かったんですよね。評判良かったんだ。評判いいの、そこまで。そしてね、半年経った時にどうなったのかっていうとですね、カリスマになったんですね。カリスマの恵みを受けました。その当時はですね、より強い批判がカリスマに対してなされていましたから、福音派の進学校でカリスマになるなんてとんでもないことだったんですね。一気に評判が落ちました。そしてね、こう言われたんですね。この進学校に最悪の生徒がいると。私。で、最悪の生徒に落ち込んじゃったんですね。 そしてね、それからね、迫害を受け始めたんですね。もう1対100みたいな。みんなが批判してくるし、中傷してくるし、ぶつかってくるのですね。そしたらね、ある時、もうとうとう、新学生が私を避け始めました。で、私がご飯を食べてる新学生の横に行くとね、向こう行っちゃうん。他の人の横に行くと向こう行っちゃうんです。なんか私と二人で喋っちゃいけないっていう、そういう指令が先生から出たみたいですね。で、まるで、小学校のいじめみたいなもんですね。でもね、私は、皆さんに言ったことがありますが、小学生ではなく、新学生なのです。もういじめなんて見えない。で、私が隣に行くと向こうに行くから、ついていくんです、こうやって。そして座ったところに座るんです。すると露骨にですね、嫌な顔をして向こう行くんですね。だから露骨に私はですね、ニコニコしてついていくのです。それで言われました。秋元さんやめてくださいって。先生に二人になっちゃいけないって言われてんです。じゃあ許してやろうか、みたいな。そういう感じですよね。で、その時にですね、私ね、思ったんですよ、疑問に。私がね、進学校に入って半年経ってカリスマになるのは、そんなこと神様知ってたはずだと。それだったらどうして福音派の進学校に導くんだと。こういう目に遭うのは当たり前じゃないかと。知ってたならば、初めからカリスマの進学校に導くなら、私は何の問題もなかったと思ったんですね。それが大きな疑問でした。それとともにですね、アメリカに勉強に行こうと思ったんですね。もうこれだったらね。そしたらね、ストップを受けちゃった。なぜ？と思ったんですね。具体的にね。そしてね、袋叩きみたいな感じですね。論議もね、1対100ですからね、大変な状況です。しかしね、後になって考えますとね、神様は分かって導いておられて、試練の中で最高の恵みを与えてくださっていましたね。で、私ね、後年ね、予言の本とかカリスマの本を書いたんです。で、その時に私の本はね、福音派の牧師とか何かに評判がいいんです。どうして評判がいいのかというとですね、神学校の時の体験です。福音派の人たちと議論したでしょ。ですからね、福音派の人たちがどう思い、どう誤解し、何を理解できず、何に反発をし、何を考えているかってね、腹の底に染み渡るほどはっきりと示されたのです。で、その時に主を崇めました。あ、これがなければね、こういう形の本を導かれなかったし、さらに神様から教えてもらったこともはっきりと捉えられなかった。神様はですね、用いておられるなと思いました。で、皆さんが困難とか問題にある時にですね、神様は祝福以外の理由でそれを皆さんに許しません。だからつぶやかない、従い、感謝していってください。忍耐を持ってその中でね、素晴らしい祝福と恵みを表されます。それでね、最後にまた大逆転が起こっちゃったんですね。3年の時にね、先生、教師会から私を退学させろっていう動議が出ました。そしたらですね、福音派の校長先生が私を守ったんですね。理由は何かというと、何も問題を起こしてないものを辞めさせるわけにはいかない。そりゃそうですよね。私何にも問題を起こしてなかった。で、そこでね、私、とどまったんですね。そしてね、卒業するときに大逆転が起こりました。なぜが大逆転が起こったのかって、卒業2、3ヶ月前に、先生の態度とかなんかが一気に変わっちゃったんですね。なんか誤解が解けたんですかね。そしてね、卒業式のときに、私がね、卒業生代表になったんです。前代未聞のことでした。福音派の進学校でカリスマとの、論争が非常に激しい中でですね、その福音派の進学校の卒業生代表はカリスマの私になったのです。で、その時ね、私思ったんですね。何かっていうと、神様がね、歩んだ道を間違いでなかったっていうことをね、みんなに示してくださった。主がこの中に働いていたってことを見せてくださった。 でね、感動したんです。そしたらその後ですね、その福音派の神学校にもかかわらず、私はですね、同窓会会長に選ばれました。カリスマの私がですよね。その時に人間の思いを超えて働く神の力と神の恵みを見たのですね。それは非常に深い、そして素晴らしい体験のもとにとなりました。今私たちはね、問題が起こると意味くれだったりつぶやいたりします。気をつけてください。不信仰の対応を取ると神の恵みを受けられません。信仰を働かせるときに神の恵みを受けるのです。問題とか困難を通してですね、主は素晴らしい祝福を私たちに与えようとしているのです。それを受け取ってください。で、後になればなるほど、それがどんなに深く素晴らしいかを私は見ることになります。そしてね、主の栄光を称えることになります。で、困難とか問題というのは今許されています。それはね、私たちを愛しているがゆえ、私たちを祝福するがゆえです。で、私たちはね、その祝福を受け始めてますが、さらにその祝福を大きく受けていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの豊かな恵みと祝福ありがとうございます。主の指示を受けないで動いているので、何かポイントから外れたことをやり続けている方がいらっしゃいます。これは主の指示をきちっと受けるように、そしてそれに従うときにポイントをついた動きとなり、技が起こります。天の様、どうぞ豊かに導いてください。なんか癒しも時々祈るんですが、心の底に癒しが起こるもんかなんて思って祈っている方がいらっしゃいます。不信仰をちゃんと悔い改めて御言葉に立って求めていくように、真に求めるときに神の技が起こり始めます。旦那様、どうぞ豊かに導き、さらにご用ことを宮沢を出してください。また、何か違った霊的な本かものを読んで、それを握っていて、それが聖書、神の言っていることとは違う方がいらっしゃいます。それが妨害となって、その神の霊的な働きを見れません。これはちゃんと悔い改めて、そしてしっかりと聖書に立つように、主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。お祈りします。天の様、お一人お一人の体を精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体を精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体を精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体を精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。何回かよく吐く人がいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。また胃がちょっと悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。目が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。祈りの必要な方は、長老がですね、前で祈ってくださいますので、前に来て祈ってもらってください。聖霊のバプテスマとか、癒しですね。